Wonderful Science.
Welcome to Wonderful Science.、この番組は毎回ゲストの方をお招きし、サイエンスをワンダフルにお伝えします。では早速今日のゲストをお呼びしたいと思います。まずは塩瀬隆之さん、京都大学コミュニケーション研究科、こんばんは。
こんばんは、塩瀬です。よろしくお願いします。
はい、次に浜崎かな子さん。伝統文化プロデュース伝の代表者でいらっしゃいます。こんばんは。
こんばんは、まさきです。よろしくお願いします。
次にランディーチャンネルさん、グラセン家の助教授でいらっしゃいます。こんばんは。
Good evening, how are you? Thank you.
Thank you. かっこいいな。最後に伊藤清秀さん、電話で、函館の方からご出演いただいております。公立函館未来大学認知心理研究科でいらっしゃいます。こんばんは。
こんばんは、函館の臭いもの伊藤です。
ありがとうございます。早速なんですけど、今日のテーマは匂いです。なんで匂いでっていうかというと、実はですね、文明が開化して5000年だそうです。その5000年の蓄積された情報が、なんと今年1年で、新しく生まれる情報の方が多いということです。空中でいろんな情報が漂ってるんですね。それで、匂いなんですけれども、実はですね、塩瀬さんと伊藤さんが、調香師の方にインタビューをしたことがあるということで、早速その話を聞かせていただけないでしょうか。
はい、はい、します。僕はコミュニケーションの研究なんで、特にややこしいコミュニケーションを全般研究しようと。
ややこしいんですか。
そう、ややこしい研修。例えば師匠が弟子に技を伝えるときに、まあ、黙して語らずって言いますよね。黙ってんのにどうやって技を伝わるんだろうっていう興味から、うん、いろんなものづくりの職人さんとか伝統産業の職人さんとかいろいろ言ってるんですけど、だいたい技を使う人はすごい目がいい人とか、細かい音を聞き分ける人とかっていろいろいらっしゃるん で、その視覚聴覚と来たんで、じゃあ次嗅覚の職人さんに話を聞こうっていうのを伊藤さんと考えて、でちょうどその化粧品メーカーの方で、その香水とかの調香をされている方にお話を聞く機会があったので、二人で一緒に話を聞きに行こうって言って、で聞きに行きました。
伊藤さん京都にいらっしゃったんですよね、その時に。
いや、その時は東京の方に二人で行って、
そうそう、二人で行って、
東京でお話を聞いたんですね。
はい、
でまあ、僕 の関心っていうか興味っていうのは、そういうこう、うん、まあ、嗅覚とか聴覚とかもそうなんだけども、そういうこう、うん、匂いをどうやってこう区別するっていう能力がつくのだろうかと。
あ、区別、へえ、というのは、いい匂いと悪い匂いが分かる。
例えばそうですよね、いろんなものにこう匂いってついてると思うんですけども、
はいはい、
そういうこういろんなものの匂いっていうのはどのくらいまでこう区別できるようになるのかっていうのに、まあ興味があって、で調香師の人っていうのは、そういうこう花の香りとか草の香りとかをいろいろこう区別して記憶をしておいて、それをこう自分の頭の中でイメージして一つの香水とかに作り上げるわけで、そういう中でどうやってこう匂いを区別しているのか、覚えていくのかっていうのに興味を守って、今塩瀬さんと一緒に行ったわけですね。
そうなんですよ。あ、はい、そうなんだ。伊藤さんのね、そう、ラジオだからぶっちゃけ言います、ドーラちゃんという盲導犬を連れていらっしゃって、これ何代目ですか。
これは4代目ですね。
あ、
はい、あ、ちなみにね、鼻が悪いんですね。
あ、なんだ。そうなんですか。でも鼻が悪いってどうやってわかるんですか。
匂い区別できないんですね。
あ、残念、はい、そうなんだ。でね、今ね、塩瀬さんがマイクの上にね、キャラをね置かれてるんですけど、キャラを大抵やってみたいなと思うんですけど、残念ながらラジオはまだ匂い伝わりませんので、キャラがたかれているという想定で話を進めたいと思います。
キャラを嗅いでる人の話し声を聞いてキャラを感じてください。
そうですね。じゃあちょっと早速、どういう内容をインタビューされてたか、もうちょっと詳しく聞きたいんですけど。
そうです。さっき伊藤さんがどんな風に嗅ぎ分けてるかっていうのが興味があるっておっしゃってたと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、僕はその技の伝承っていう観点から伺ったので、例えばそういう調香師さんっていうのは、もしかするとよほど鼻のいい人、嗅ぎ分ける力のある人なのかなと思って、最初どんな人が調香師さんになれるんですかっていうふうにお伺いしたら、
うん、
いや普通ですっておっしゃって、だから調香師さんとして特別採用枠はないんですって。
あ、そうなんですか。若ければいいとかっ
いや全然そんなんじゃなくて、普通に総合職として就職された人に、みんな部屋に集めて、いろいろ匂いを嗅がせるんですって。その時にオレンジとレモンとか同じ柑橘系の似てる匂いだとなかなか嗅ぎ分けるのが難しいんですけど、それが分かる人っていうのがそうやって総合職で採用された人の中にも何人かいらっしゃるんですって。でそれさえ嗅ぎ分けれれば、あとはそのフランスのパフューマーの育成カリキュラムに載せれば誰でも育てれるらしくて、
誰でも、
そうだから誰でも育てれるって言って、
なんか男の人より女の人の方が嗅覚は優れてるって、なんかちょっとなっちゃってな科学の本を読んだんですけど、
そこのメーカーさんの調香師さんは10人いらっしゃって、そのうち9人が男性だそうです、
うわすごい。
でそれは日本の特殊な事情らしくて、世界的にはパフューマーは 50-50 ぐらいなんだそうです。ただ日本の中でその研究職に多分女性の方が活躍されるというのがまだ多分少ないらしくて、でも最近だとやっぱその女性の方の感性で新しいものづくりをしないといけないみたいなことはおっしゃってましたけど、まあ、現状はその会社に限っては9対1だっていうふうにおっしゃってましたね。
そうなんですね。じゃあ女性の香水作っているのは男性？
そうですね。そう聞くとつけるの嫌かもしれない。
そうそう、私の、ね、横にはランディさんというなんかとっと可愛らしいなんかカナダ出身の方なんですけどもいらっしゃって、まあ、今の香水の話、例えばカナダと日本ではだいぶ違うのかしらと。でしかもランディさんの体からすごくソープのいい匂いがしてるんですけど、なんかそこら辺ちょっと聞きたいんですが。
それは私の自然の匂いです。
だとしたら石鹸食べてるかなんかしないと。
よく聞かれるって、私があのなんか香水かなんか、いや私何もつけない自分のソープだけぐらいで、あと着物着る時はよく香を焚くでしょ、お茶室の中で、その着物の残りが香の匂いがあるかもしれないで、香の匂いがよく言うで。
なるほど。
じゃあソープの匂いっていうのは、まあ自然にお風呂から上がった匂いとして、着物を着る時は何かいつもお香を、
いつもじゃないけど、前は自分のソレの中に少しキャラかなんか入れてとか。
キャラを入れてた。
だって贅沢です。すごい
ね、本当に贅沢だ。うん、
でそれが忘れたら。
お香の匂いとそのお茶の香りっていうのは混ざらないものなんですか、それと混ざってまた独特な香りになりますか。
いや多分混ざらないですね。もう全然区別してるで。
区別してる。うん、でもあの お茶をあれですよね、の入れる時のその葉っぱの香りとかってまず嗅がれるでしょ、入れる前に。
うん、それはあの例えば私抹茶やると、その抹茶の匂いはもちろんあのそのと、まあ、お茶の段取りと考えたら、そのお茶を作る時はお香の匂いはもう大体なくなった、うん、そしてまたその楽しみはそのお茶の香りが出てくる。
うんうん、
ランディさんはお茶のスタイルとしていろいろご自分で自己流とかやられてるんですけど、例えば椅子に座ってテーブルの上にお茶を出すと、うん、このスタイルはランディさんが初めて。
いやいやいや、もうあのだいぶ前からリュウレイデューの明治4年で、
明治
っていうことは1872年かな、その時からリュウレイ式ができた、う
ん、リュウレイ式
でいう立つレイ。
あ、
そしてそれがあのどうしてなら、あのその時に京都が博覧会ありました。そして海外の方が、まあ、あちこちから来ると、その遊郭の生活と民の生活を慣れてないから、その時のウール千家の親元玄元斎という方がそのテーブルと椅子式の、まあ、お茶のおもてなしの心を伝えておくために作りました。
なるほどね、お迎えするためにスタイルを変えていったと。
そう、
うん、とても自然なことですね。
でも本当に今はもうよくあるですね、もうそのテーブルの上で。私がよくやることはテーブルを使って盆略やる、それはどっちでも、畳の部屋でもテーブルの上でもやってもいいし。
盆略、
盆略、あの、まあ、一番最初の習う手前。
ああ、それ盆略っていうんですね。
盆略、
うん、略する、
それか
略する、
それか略本、どっちか。
なるほど。
どうぞ、生徒募集中から。
生徒募集中、
楽しいお茶の
教室、後であのご紹介しましょうね。はい、昔は源氏物語とか、人がすれ違った時にはいい匂いがするわみたいなシーンがあったと思うんですけども、うん、なんかこう 向こうのヨーロッパの方とか、それから日本人の感じるそのタイミングっていうのが何だろうな、
そのパフューマーの育成カリキュラムが、まあ、フランスから来てるっていうのがあるので、やっぱり日本人とフランス人とでそれぞれどこを表現するかっていうのがやっぱり違うらしくて、
うん、
で、まあ、例えば料理とかでも味が濃い薄いとかって言った時に、日本料理はよく薄いと、もっと味付けをしてくれと、とりあえずソースかけてみるとかってよく外国の方からはされたりするんだけども、うん、日本人は日本人でその薄い中に多分微細な違いを見出していて、その違いを多分楽しんでるんだろうけれども、それが多分匂いとか香りにももちろんそれはあって、
うんうん、
でも単にどっちが正しいとか正しくないじゃなくて、見てる点がちょっとずつ違うんだと思うんですね、
うんうんうん、
でさっきおっしゃってたみたいな、そのすれ違った後の香りとかっていうのも、もしかしたら日本も時代時代によってはそこに注目してた時もあるだろうけども、
うん、
最近はあんまりそういうところに注目しないらしくて、だからそのフランス人のパフューマーの人がこの人々がすれ違った後の残った香りをどうデザインするかとかって話をしてた時に、
うんうん、
日本人のその調香師さんたちはまあ違和感を感じたと。そんな風には普段デザインしてなくて、例えば最初に蓋を開けた瞬間の香りはこうもっと若さを出して尖らした香りにするかとかっていう話をしたり、で開けた後のまあ1時間後の話とかっていうのはしてるんだけども、多分その香りをまとった人の生活とかっていうところまであまり表現がいってなかったから、多分そのフランス人パフューマーさんが言ったことをすごい新鮮に受け取られたんじゃないかなと。
なるほど、その生活の違いもあるんでしょうけど、匂いを表現する上で、うん、すごいなんか違いを感じますよね、うんうん、
日本人がその香水を使い始めたっていうのはいつ
ぐらいなんですかね。香水知らないな僕、
ね、まだそういう文化がちゃんとこう、
そうですね、でもその辺は多分やっぱりまだ身についてないんでしょうね。フランスから来たのもそうだし、日本人でも実際見渡してみてどれだけの人が香水つけるのか、特に男性だとやっぱり少ないですよね、海外の人に比べると。そういう意味で言うと使いこなしも多分できてないだろうし、表現するボキャブラリーもまだ揃ってないんじゃないですかね。
香木だったらだいぶ前からで、香、はいはい、毒や匂い
深い、そういうことですよ。現地物語時代だったら追い風用意って言ってますよ。
ではこの続きは4月17日金曜日24時またお会いしましょう。それでは。